恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
使徒の働き第3章11節から16節。この人がペテロとヨハネにつきまとっている間に、非常に驚いた人々が皆一斉にソロモンの牢という回廊にいる彼らのところにやってきた。ペテロはこれを見て人々に向かってこう言った。イスラエル人たち、なぜこのことに驚いているのですか？なぜ私たちが自分の力とか信仰深さとかによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか？アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの先祖の神は、そのしもべイエスに栄光をお与えになりました。あなた方はこの方を引き渡し、ピラトが釈放すると決めたのに、その面前でこの方を拒みました。その上、この清い、正しい方を拒んで、人殺しの男を赦免するように要求し、命の君を殺しました。しかし神はこのイエスを死者の中から蘇らせました。私たちはそのことの証人です。そして、このイエスの皆が、その皆を信じる信仰のゆえに、あなた方が今見ており、知っているこの人を強くしたのです。イエスによって与えられる信仰が、この人を皆さんの目の前で完全な体にしたのです。今朝はこのところから、このイエスの皆がという題でご一緒に御言葉を味わいましょう。今年最初の主の日の礼拝なのですが、皆さんよくご存知でしょう。かのアインシュタインがある時、人生に成功するための最上の方程式というものを考え出したというのです。それで新聞記者たちを集めて記者発表をしたというのです。人生に成功する方程式。アインシュタインが発表したその方程式とは、A イクオール X プラス Y プラス Z。アインシュタインは説明をして、A、すなわち人生の成功とは、X、仕事、プラス Y、遊び。そこまで言ってアインシュタインは口を研いでしまいました。不思議に思った新聞記者がさらに尋ねて、Z は何ですか？それは、口を閉じておくことじゃ、と言ったというのです。口は災いのもとって言いますが、本当にですね、口によって言葉によって人生を誤る、そのことを言っているのでしょうか。この方程式に従って私たちも、今年も与えられた務めを果たしながら、遊び、すなわちゆとりを持って、そして口を閉じて、主の前に黙りたいのです。すなわち、主が語られる言葉に耳を傾けて歩む。そこに確かに成功のした人生の方程式を見るのです。今年も続けて聖書から共に聞き学んでいきましょう。使徒の働きを続けて学んでいますが、3章に前回から入ってきました。生まれつき足の効かない男の癒しが前回のところでなされました。人々はその男について非常によく知っていましたので、その人が癒された、元気になったということを歩いて飛び回っているということを見て驚き呆れます。11節。この人がペテロとヨハネにつきまとっている間に非常に驚いた人々が皆一斉にソロモンの牢という回廊にいる彼らのところにやってきた。前回も美しの門という門がどこにあるかご説明しましたけれども、神殿を取り囲む大きなですね、塀があって、そしてその塀を入るとそのところがですね、広い異邦人の庭。 異邦人の庭からさらにですね、壁を抜けていくと、そこに婦人の庭があって、そして神殿があるわけです。その神殿に一番、なんて言いますかね、まっすぐに入っていく門が、美しの門と言われる特別に美しい門です。その一番外側、周りぐるり異邦人の庭を取り囲んでいる四方にですね、2本の柱で屋根を支えたですね、柱がずらーっと並んで、そういうですね、この回廊、ここに出ていますけれども、欄外を見ると中廊とも書いてあります。すなわち、周りをぐるりをですね、取り囲む廊下、言いますか、回廊、そして柱で支えられてできた、それをまた中廊と呼ぶのですが、実に、この一番、なんて言いますかね、こう東側に繋がっているこの中廊の部分をソロモンの廊と呼んでいたのです。この東側の廊下って言いますか、中廊の部分で、クリスチャンたちが集まってそこで礼拝をしていたのです。とても興味深いことだと思います。少しページを開いていただいて、使徒の働きの5章の12節というところにもそれが出てきます。使徒の働きの5章の12節にこうあります。また人たちの手によって多くの印と不思議な技が人々の間で行われた。皆は一つ心になってソロモンの牢にいた。このペンテコステの日に、その日だけでも信じてバプテスマを受けた人が3000人いたわけです。大変な数のクリスチャンたちが急激にできましたので、集まる場所がなかった。今みたいに教会堂はありません。どこで一緒に集まるかというと、彼らは最初、まだユダヤ教の中にいますので、当然のように神殿に行って、この一番広いですね、ソロモンの牢の、そのところにみんなで押しかけて、そこでクリスチャンは礼拝を守っていたのです。その人数が、この三章のペテロのメッセージを続いて、また増えてですね、隣の、4章の4節を見ると、しかし御言葉を聞いた人々が大勢信じ、男の数が5000人ほどになったと、男だけでさらに5000人に膨れ上がっていますので、到底集まる場所はありません。ここに集まったわけです。そこで礼拝をし、礼拝終わると今度はですね、それぞれの家に分散をして、家の教会、そこに100人とかですね、200人とか集まって相当大きなお家を持っている人が我が家に来てくださいっていうことで、そこで、ですからエルサレムの中だけでも何十となく家の教会ができたわけです。そこで聖餐式を守り、また食事を共にしていた。当時のクリスチャンたちの集まる雰囲気をですね、様子を想像するだけで胸の高鳴りを覚えるのですが、すなわちそこがクリスチャンたちの集まる場所。実はイエス様もどうも、そこをですね、よく利用していたようなのです。ヨハネの福音書の10章の23節。こうあります。時は冬であった。イエスは宮の中でソロモンの牢を歩いておられた。イエス様も宮に行くと、このソロモンの牢を一つの拠点のようにして、弟子たちと語り合って教えていた、しわがめていたので、それからですね、この場所で、こういうですね、礼拝の場所に定めたようです。さて、人々は一斉にここに詰めかけて、大騒ぎです。そこに、あの癒された男もピンピンして、ペテロとヨハネにつきまとっています。数千人の人たちがそこにですね、もう野次馬のように群がってきて、そして口々にですね、あそこにあの男だ、いつも美しの門のところに座って物乞いをしていた、生まれた時から一度も歩いたことのない、あそこにあの男が、ほら見ろ、ピンピンしてですね、走り回って飛び回っているじゃないか。そして、それをしたのはペテロだ、あの人だ、とですね、みんなでペテロをですね、褒めて拍手を送っていたのです。ペテロは、 やじ馬のように集まってきた、大勢の人たちが集まってきたこの機会、このチャンスを逃さないで、説教をします。証をします。ペンテコステの日もそうでした。大きな物音に驚いて、何事かと集まってきた人々を前に、ペテロは説教をしたわけです。今回も、与えられたこの証の機会を逃がさないで、伝道し始めます。ある宣教師の伝道方法をですね、読んで吹き出してしまったんですが、ある宣教師は道を歩いていまして、向こうからやってくるですね、よし、あの人とですね、狙いを定めると、その男の人、その人とですね、こう、すれ違いざまですね、ふらふらっとしてわざとぶつかるんですって。そして、ああ、失礼、アダムが罪を犯した時以来って口で言うんですって。変なことを言うんですね。びっくりしてですね、突然ぶつかってきたこの、不思議なですね、外国人が、変なこと言うので、え？何ですって？とですね、聞き返すと、宣教師は、イエス様の伝道を始めるんですって。面白い伝道法があるもんだと思いますけど、皆さんどうぞ、真似をしないようにですね。日本人がですね、こう、真似してしまうと、ちょっとですね、とんでもないことが起こってしまうと思いますので。しかし、いつでも機会を捉えて、イエス様を紹介する。自分の救いの証をする、教会に誘う。そんなですね、心備えをいつでもしていたいものですが、ペテロは、このチャンスを捉えて、口を開きます。最初に、二つのなぜ、で、メッセージを始めます。十二節。ペテロはこれを見て、人々に向かってこう言った。イスラエル人たち、なぜこのことに驚いているのですか？なぜ私たちが自分の力とか信仰深さとかによって、彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか？なぜ？この二つのなぜの答えとして、ペテロは十三節を述べます。アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの先祖の神は、そのしもべイエスに栄光をお与えになりました。あなた方はなぜ、そんなに驚くのですか？なぜそんなに呆れて私たちを見つめるのですか？二つの答え。第一番目に。あなた方がそんなにも驚いているのは、それはおかしいことです。あなた方の先祖を忘れたのですか？あなた方の先祖の神、アブラハム、イサク、ヤコブの神でしょ？あなた方が先祖の神、アブラハム、イサク、ヤコブの神を信じているとしたら、これ式の奇跡で驚いて呆れてしまうのはおかしなことです。この天と地と、その中にある一切のものをただ言葉で作られた神、無から有を生み出すその神様の前にあっては、この奇跡は驚くには及ばない。あなた方はこの神を信じているはずでしょ？第二に、あなた方は私たちを称賛してうっとりと見つめて、何かヒーロー、英雄を見るかのようですが、そんなことはおかしなことです。これは私が行ったことではないのです。私の力で、私の信仰深さによって、この奇跡が起きたわけではないのです。これは、ただ、イエス・キリスト、ナザレのイエス・キリストの御名によってなされたこと。そのしもべ、イエスに栄光をお与えになりました。栄光はイエス・キリストにあるのです。イエス・キリストこそ崇めるべきですと、ペテロは語るのです。そしてペテロは、このように初めて、鋭い言葉で、人々に迫りながら、そのイエスを、裁判をしたピラトでさえも、罪がないこの者を許そうと言ったのに、あなた方は、責め立てて、この栄光のイエスを十字架につけるように促し、なんと人殺しであったバラバを許すように、あなた方は主張しました。彼は、そのことを責めていくのです。そして、 ペテロは、この癒しの力、足の効かない男を癒したその力がどこから来たのか、そしてあなた方はどうすべきなのかを語っていきます。今日の箇所から、私たちは三つのことをしっかり学び取って心に刻んでいきたいのです。三つのこと。私たちが伝えるべきは何か。私たちが誇るべきは何か。私たちが頼るべきは何か。答えはすべてイエス・キリストです。私たちが伝えるべきはイエス・キリスト。私たちが誇るべきはイエス・キリスト。私たちが頼るべきはイエス・キリスト。第一番目に、私たちが伝えるべきはこのイエス様ご自身です。ペテロの説教、ペテロのメッセージを見れば、ひたすらその中心はナザレのイエス、イエス・キリストで貫かれます。この箇所だけでも、ペテロは様々なイエス様のお名前を紹介します。13節の2行目に、私たちの先祖の神は、そのしもべイエスに栄光をお与えになりました。しもべイエス。ここで使われているしもべっていうのは、よく新約聖書に出てくるしもべとは違った言葉。他でしもべと出てくると、大体が奴隷という意味です。ここでは奴隷という意味のしもべではなくして、もう欄外を見るとですね、別訳として子供、子と書いてあります。そうなんです。非常にですね、権威ある存在を指す言葉のようです。神のしもべイエス。14節を見ると、その上、この清い正しい方、イエス様のことを清い正しい方。そして15節を見ると、命の君。ペテロは、このようにしてですね、イエス様のお名前を紹介しながら、イエス様の力強さを、素晴らしさを語りながら、この方を殺し、人殺しのバラバを許せと要求した罪の大きさを責めていきます。このペテロの話の展開は、ペンテコステの日の説教と同じ展開です。もうずっと10年以上前になるんですが、富山県、隣の富山県の小杉バプテスト教会というですね、教会の伝道会に招かれてですね、いくつもの集会が用意されていたんですけども、最初に講壇に立った瞬間、本当にですね、こうしばらく口を開くことができないぐらい驚きの経験をしました。何が驚いたかっていうとですね、講壇に立ちますと、回収からは見えないようにですね、この講壇のヘリがこう、ちょっと立っていまして、このヘリのところに一つの聖書の御言葉が書いて貼り付けてありました。ヨハネの福音書12章の21節の言葉でした。そこにこう書いてあったのです。先生、イエスにお目にかかりたいのですが、ギリシャ人たちがイエス様に面会を申し込んできた時の言葉です。先生、イエスにお目にかかりたいのですが、そこにその御言葉が書かれていたっていうことは何を意味するかっていうと、説教者に対する要求なわけです。先生、あなたの話を聞きに私たちは来るわけじゃないのです。何か政治の話か、教育の話か、経済の話か、また哲学か道徳の話を聞きに来るわけではないのです。教会に来ている私たちは、者たちはみんな、イエス様にお目にかかりに来ているのです。どうぞイエス様にお目にかかれるような説教をしてください。イエス様を指し示し、イエス様を紹介する説教をお願いしますよとですね、そこに書いてあるわけです。ぜひぜひ、今年もそんな説教がここから語られるようにお祈りください。何度も紹介している私の好きなお話ですね。ある旅行者がイギリスのロンドンにですね、滞在して、日曜日を迎えたので、ある教会に行った。礼拝に出て、その教会から出てくるとき、この旅人はですね、本当にですね、こう唸ったって言うんです。はぁ、なんと素晴らしい説教だっただろう。同じ旅行者が、同じくロンドンで、伝道している有名なスポルジョンの教会に行ったそうです。スポルジョンの説教を聞いた、この旅行者は教会から出ていくときに呟いたっていうのです。 ああ、なんと素晴らしいイエス・キリストだろう。本当に皆さんが教会から帰るとき、なんと素晴らしいイエス様だろうと言わしめるような、そのようなですね、説教が日曜ごとに講談から語られるようにぜひ祈ってください。また皆さん自身もそれぞれの置かれた場所で与えられた機会に自分ではなくしてイエス様を指し示しながらイエス様の素晴らしさを明かしし、イエス様を本当に紹介することができるように祈っていきましょう。第2番目に、私たちが誇るべきことは何か。それはイエス様のみです。ペテロは人々から称賛され、拍手喝采で、あたかもペテロの力と、ペテロの信仰深さによって、この生まれた時から歩いたことのない人を一言葉で癒したことをですね、もうみんなから称賛され、みんなから褒められたそのことを拒んだのです。私が彼を歩かせたかのように言われるのが見られるのがたまらなかったのです。栄光はキリストにのみ、イエス様の栄光を盗むことはできないとそれを拒んだのです。私たちはどうでしょうか？人々の称賛を求めていないでしょうか？自分への褒め言葉をいつも期待していないでしょうか？また誰かから褒められないと、誰かから認められないといつも落ち込んだり凹んだり、恨み事を言ったり膨れ面をしたりしないでしょうか？逆に称賛を得るためだったら他人の業績であっても自分の功績としてそれを盗みたい。他人が褒められる、称賛されるのがたまらなく悔しい、妬ましい。私たちのうちにそんな肉の思いが満ちていないでしょうか？皆さん、聖書の中に登場する人物の中で、いや、歴史上の人物の中で、イエス様以外で一番優れた偉大な人物は誰だと思いますか？歴史上最大の偉人は一体誰かと思いますか？皆さんの中にいろんなですね、偉人と言われるですね、人の顔が、名前が浮かんでると思うんですが、イエス様によれば、そのものはバプテスマのヨハネだというのです。イエス様はある時、女から生まれたものの中で、バプテスマのヨハネ以上の人物はいないと太鼓判を押しました。すべての人間は女から生まれましたから、女から生まれたものの中で最も偉大なのはバプテスマのヨハネだというのです。バプテスマのヨハネ？一体ヨハネが何をした？どんな業績をしたのか？どんな本を書いたのか？彼はどんな人柄なのか？彼のその質素な生活が偉大なのでしょうか？彼の生き方なんでしょうか？何なんでしょうか？なぜイエス・キリストは、バプテスマのヨハネは最高の人物だと、なぜ太鼓判をしたんでしょう？彼が、ただ、イエス・キリストを指し示す声に徹したからです。自分自身に対しては徹底的にヨハネは、ノー、イナを貫いたからです。人々は、ヨハネのところに、バプテスマのヨハネのところに押し寄せ、あなたですか？あなたこそ待っていた救い主ですか？みんながですね、ヨハネに期待したのです。ヨハネはいつでも、いいえ、私ではありません。私ではありません。私はただの声です。荒野に呼ばわる者の声です。不思議な言い方ですね、声。ちょっとですね、実験をしてみたいのですが、今私はこうやって声を出していますけど、いくつかの今から声を出しますので、ちょっとですね、皆さん聞いてみてください。お母さん、海、雪、お雑煮。今4つのですね、こう名詞を並べました。皆さん、 例えばお母さんと私が声を出したとき、聞いたあなた、皆さんの心の中でどういうふうなイメージが湧いてきましたか？なあち、自分の懐かしいお母さんの姿が浮かんできませんか？雪というと、今日のような真っ白い雪の景色が思い浮かびませんか？お雑煮というと、最近食べたばっかりですから、お雑煮、その中の具やですね、そのお餅やらですね、喉に引っ掛けた、その経験やら、そんなことを思い出しませんか？すなわち、声というのは、皆さん聞くと、その声によって運ばれたイメージを皆さんは作るわけです。その声を皆さんは、おう、先生、いい声してますね、なんてですね、そんなことではなくして、その声は消えていきますけど、皆さんの心の中でそのイメージが残るわけです。そうなんです。ヨハネは自分を声だと言いました。イエス様を指し示す声だと言ったのです。そうすると、その声を聞いたとき、皆さんの中でイメージが出来上がったように、ヨハネの声を聞いて、人々は、その声に導かれて、イエス様のところに行くんです。そして声は忘れるんです。声はもう消えるんです。でも皆さんの中で、声を聞いて思い出されたイメージは残ります。ヨハネは、私は声です。声は、イメージを与えたら消えていくものです。それでいいのです。私は声に徹するのです。ヨハネはまさにですね、声に徹した人でした。ヨハネのもとにもたくさんのですね、弟子がいました。しかし、ヨハネはですね、イエス・キリストを指さして、見よ、世の罪を取り除く神の子羊、あの方こそ待っていた救い主だと言ったもんですから、ヨハネの弟子たちもですね、そっちへですね、退去して移っていったのです。アンデレもそうでした。ヨハネの福音書を書いてヨハネもそうでした。最初、バプテスマのヨハネの弟子だったんです。どんどんどんどん弟子がですね、隣のこのお店に移るようにですね、あっちの方に行くもんですから、残った弟子たちはですね、膨れつらしたんです。妬んだんです。先生、以前私たちの仲間だった人が退去して向こうへ移って、向こうは大勢になってこっち寂れてますよ。すると、ヨハネは何て言いましたか？彼は栄え、私は衰える。私はそれを喜ぶ。私は衰えること。それが喜びです。彼が栄えてくれれば、すなわち、イエス・キリストに人々が言ってくれれば、声である私は消えて、忘れられ、なくなっていく、それでいいのです。イエス・キリストが、ヨハネは最も偉大な人物だと言った意味はそこにあるのです。イエス様の目からして最も偉大な人物というのは、イエス・キリストを誇り、イエス・キリストを立て上げて、自分が消えていく、それが偉大さなのです。私たちが考える偉大さとは、だいぶ違うような気がします。奈良の仏像のですね、修理についてこんなことが書かれていました。古代に作られた仏像の修理っていうのは非常に骨の折れる仕事だそうです。何が骨が折れるかというと、修理をしたということが分かってはいけない。そして何よりも、誰の誰がし、何の何がしが修理したと知れたら最低の仕事だと言われるんです。なわち修理工は仏像の中に完全に隠れおおせないといけないっていうのです。名人になればなるほど隠れるものだというのです。隠れねばならない名人こそ自分を隠すというのです。実は今日皆さんに一つ、打ち明け話があるんですが、クリスマスからですね、三つの日曜日にわたって、いつもお花を生けてくださる岸本姉妹が体調を壊されていますもんですから、違うですね、生け花がこうずっと生けられていました。何人かの方々がこの生け花をですね、話題にしていたようなんですが、種明かしをしますと、私が生けておりました。 生き花なんか私は全くど素人なんですが、横山流ですので、好き勝手、もう理論も形式もありません。自然のまんまあるとすれば、それが横山流なんですが、楽しく3回ですね、生け花をさせていただきました。教会の桜の木を切ってきて、そして裏のですね、こう枯れ草をですね、持ってきて、それをこういろいろ工夫しながら、楽しく生けさせていただいたんですが、ところがですね、前回クリスマスの生け花を見た家内と、もう一人の姉妹から指摘をされてしまいました。あまりに自己主張が強すぎるって言うんです。のさばりすぎていて、説教者を引き立てるどころか、説教者が霞むぐらいで目障りだというのです。目障りだと言われて、本当にですね、へこんでしまうんですけどもですね、申し訳ありませんでした。もう今日でおしまいです。しかしそれにつけても、岸本姉妹がいつも生けてくださっているですね、非常に日本的な、控えめな、おとなしい生け花はさすがだなぁと、つくづく逆にですね、うならされているんですが、私たちもイエス様を誇りながら、このイエス様の中に完全に隠れるようなものでありたい。キリストを証しする。15節に、最後のところに、私たちはそのことの証人です。とありますが、この証人という言葉は、いつも言いますが、殉教者という言葉と同じ言葉です。そうなんです。キリストを証しするということは、言い換えればキリストに殉するということです。キリストのゆえに自らを失うということなのです。それが、キリストを証しする。まさにキリストを誇って、自らはその中に、何か、イエス・キリストです。16節。そしてこのイエスの皆が、その皆を信じる信仰のゆえに、あなた方が今見ており、知っているこの人を強くしたのです。イエスによって与えられる信仰が、この人を皆さんの目の前で完全な体にしたのです。私たちがどんなに逆立ちをしても、人を強くし、自分を強くすることはできません。ただ、このイエス様の皆に力があるのです。それは決してイエス・キリストというこの名前自身に不思議な神通力があるわけではありません。この名前を使うと何か不思議なことが起こるというそういう意味ではありません。名は体を表すと言われるように、イエス様ご自身が力強く働かれ、死者の中から蘇られたこのイエス様のその力が命が今もなお信じる者の中に働いて、信じる者を用いてことをなさるのです。新しい年を迎えて皆さんいろんなですね、計画を立てて歩み出したと思うのですが、さあ、今年私は何ができるかなとか、私は聖書が教えているような人間になれるかなと考え始めると、必ず失敗します。不安や焦りが生じてきます。私に何ができるかな、聖書が言うようなそんなことができるかな、できっこないのです。今年も、イエス様の皆が人を強くし、人を変えるのです。私のうちに信じる者のうちに住んでおられるキリストがことをなされるのです。この方に信頼し、この方にあって生きるとき、初めて私たちは作り変えられながら、力が与えられ、平安が与えられ、希望があるのです。最後に、非常に卑近な私の経験を語らせていただきますと、いつものことなんですが、もしも皆さんの中で私の部屋、牧師室に入られた方はご存知だと思いますが、牧師室には本がもう溢れています。実は本はですね、牧師室だけじゃなくてもう2階にも溢れ始めてですね、もう私は全然困ってはいないんですけども、家内にいつも叱られています。一体これをどうするのよとですね、置き場所に困っているんですが、ですね、牧師室はですね、最初の計画ではですね、壁面全部に本棚がつく予定でした。ところが、
予算が合わないっていうことでですね、こう予算を下げる、その最初に削られたのは牧師室の本棚でした。真っ先に削られてしまって、本当に私はシュンとなってしまったんですけども、なんとか復活折衝によって、一つの壁だけ本棚がついたわけです。それでもとても感謝なんですけどもですね。ところが、そのために本棚に本はですね、二列で入ってるわけです。まあ、皆さんのようにきちっと整理できる人だったらいいんですけども、私の、整理しても、こう、引っ張り出して、次にまた別のところに入れちゃいますもんですから、もうすぐに混乱してしまうんですね。そのために、本を探すっていうことが大変なわけです。ただ、こう、じっと見てるだけでは見つからないもんですから、脚立で上に上がってですね、全部ですね、前の本をひっくり、引っ張り出して後ろの本を探すわけです。ですね。それで見つからないと2階の本を探す。もうそれでもですね、もう間に合わない、イライラしてくるとですね、うちの奥様の出番で助けてもらうわけです。それでも見つからない。でもどうしてもあの本が今必要。そういう時ですね、もう焦って、どうしようもなくなってからハッと気づくんです。あ、お祈りしよう。そうですね。疲れ果てて焦りの中で、神様に、そうだ、お祈りしなくちゃ。まあ、最初からお祈りすればいいんですけどね。ね。もう探し始めるときに、今からあの本を探します。神様どうぞ見つけさせてくださいとお祈りすればいいんですけど、不信仰な私は、もう頑張って、どうしようもなくなって、行き詰まってからお祈りを始めるという非常に恥ずかしい牧師なんですが、ですね。お祈りしてから、目を開けて探し始めますと、本当に不思議なぐらい、いつもというわけではないんです。5回のうち3回ぐらい、6割ですから大変なもんですよ。あんなに探し回って、もう矢探ししながら探し回ってた本が、あっという間に見つかっちゃうんですね。本当に不思議なことがいつもそうやってですね、本を探すという経験の中にあるんですけど。まあ、今年は、まず祈ってから探し始めるようでありたいなと思い、また、それ以前に探さなくてもいいように整理をきちんとすればいいなと思ってるんですが、本当にですね、頼るべきは、自分ではないのです。頼るべきはイエス様のお名前。さあ、今年もこの方イエス・キリストを共にさらに知っていきましょう。そしてこの皆の偉大さ、力強さ、真実さを、その豊かさを共に経験しましょう。そして感激をもってこの方をイエス様を人々に紹介し、この方を誇りにし、この方を信頼して歩んでいきましょう。ご一緒に聖歌の91番の歌詞を味わってからお祈りしましょう。聖歌の91番。こういう賛美です。ああ言葉の限り。ああ言葉の限り歌はまほし。主イエスの栄えと愛と恵み。皆の賢さを伝えまほし。よもの民草に、よもの島に。若い方々はどういう意味かわからないかもしれませんけど、皆の賢さを、皆の素晴らしさを伝えまほし。伝えたいな、伝えよう。よもの民草に。よもぎか、何の草ですかって言うんです。そうじゃないんです。もう四方八方、世界中の国民人々に、よもの島に、もう世界中の島々に伝えよう。憂いも恐れも消え去るなり、命を与える清き皆に、いかなる汚れも清め尽くさん、血潮の力のある限りは。この短い賛美の中に2回イエス様の皆が出てきます。イエスキリストの皆の賢さを、皆の力強さを、私たちもぜひこの年もさらに経験させていただきましょう。お祈りします。天のお父様、この朝も御言葉を紐解きながら、ペテロのメッセージを通しながら、私たちが信ずべきお方、私たちが伝えるべきお方、私たちが誇るべきお方、私たちが頼るべきお方、それはイエス・キリスト以外にないこと。しかし愚かにも 自らに頼り、自らを誇り、自らを人々に見せようとしてしまう愚かさを、どうぞ私たちに悟らせてください。そしてイエス・キリストの素晴らしさに、私たちの心を圧倒してくださるように、この年も、どうぞ私たちの心の一番の願いは、イエス様をもっと知り、イエス様をもっと楽しみ、イエス様をもっと誇る一年としてくださいと、させてくださいと祈り求めることができますように導いてください。お一人お一人が、このイエス・キリストの御名による救いと、イエス・キリストの御名による清めとをいただいて、キリストの御名のゆえに、この年も力強く平安と、また恵みに満ちた一年とすることができるように、お一人お一人を祝してください。感謝してイエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。